ただのレディオではございません。
アガリスクエンターテインメントのオリエンテスラジオ。
全国のプロ野球ファンの皆さん、こんばんは。熊谷由香です。はい、ちょうど今日はね、11月2日ということで、絶好の日本シリーズ日和ですね。って言っても今日は移動日なのでやってないんですけども、どうでしたか？どんな感じでしたね。って言っても今日収録日が、10月24日でして、ちょうどの CS と日本シリーズの狭間でして、何が起こるかさっぱりわからないので、ちょっとどんなんかな今っていう未来の自分にちょっと語りかけています、いやー、日本シリーズソフトバンクとカープ、楽しみですね。本当はね、西武に行ってほしかったけどね。いやー、楽しみ。新井さんは活躍してるかなっていうのがね、私の目下の心配というか楽しみなところでありますけれども、さてさて、今日のルート4ベースボール、36回目を迎えました。36って言ったらね、やっぱりサブローじゃないですか。ロッテ入団した時の背番号36番ですからね。
まだ重い。
そう、
重い背番
号。まだ2桁で、2004年、嘘、1994年のドラフト1位で入団しまして、ドラ1なんですね、大村サブロー。で、入団して、当時ね、やっぱ一郎がブイブイ言わしてた時だったので、そこら辺あやかって、下の名前でつけるっていうのをね、やって、その語呂を取って、36番、サブロー。ということで、最初の背番号36番だったわけなんですけれども。でもね、これ、あっという間にね、一桁になるんですよ。ただ、みんながよく知ってる3番じゃないんですよ。おー。さあ、さあ、ここで、本日のゲストの本日のゲストをいきなり紹介しましょう。流れがぐちゃぐちゃです。本日のゲストはこの方です。
クイズはね、あんまりやらんよ。
先週、あ、前回に引き続き、どうもよろしくお願いします。野村克也さんですかね。
そうですね。
ノムさんはサブロー選手のことご存知ですか？
ええもん持ってるよ。
ああ、もう引退しちゃったんですけど、当時はええもん持ってたっていう。
当時はええもん持ってたよ。
持ってましたよね。そうそう。やっぱ、サブロ選手といえばね、3番っていうのがね、ノムさんも当然知ってると思うんですけど。
もちろんだよ。
でも入団した時はね、36番だったということなんですが、一回違う番号挟んでるんですよ。
なるほど。
何番だと思いますか？ノムさん。
じゃあ、6。
おー、今だと井口さんが、はい、井口監督がつけていた8番だったり。
わしの記憶が確かなら6やね。つけとったあいつは。
確かに。確かに。いい線いってますね。いい線いってる。ノムさん。
ああ、
外れです。
外れだった。
外れでした。
こんなん、わからんよ。
そうですよね。
わし野球嫌いやもん。
正解は、2番です。
2番なんだ。
2番を。
全くイメージないね。
2番を7年間つけて
る。え？そんなに？
はい。
全然イメージないな。
2番を7年間つけてて、2004年に3番に。
そうなんだ。
なったんですよ。
2番ってなんか全然似合わないね。
まあなんでですかね。まあ活躍と期待を込めて、とりあえず一桁っていう、とりあえずっていう、まあ、ことだったと思うんですけど、ちなみになんで2番からわざわざ3番に変わったのかっていうのがあるんですけど、これがですね、2004年からボビー・バレンタインがやってくるんですね。第二次政権です ね。なんですけど、ボビーが、まあ、2番をつけると。
え、ボビーが？
はい。
あ、へぇ。
ボビー・バレンティは背番号2なんですよ、実は。
そうなんだ。監督なのに1桁なんだ。
そうなんです。へぇ。2番を彼がつける。ということで、じゃあ、サブロの2番はボビーに譲り、じゃあ代わりに3番をということで、今のというか、
まあ、
最終的な3番にようやく定着したっていうのが、まあ、その流れ、背番号の流れなんですよね。
あの監督がつける背番号って基本的にはね高い数字じゃん、80番台とかさ、
基本的にはね、
あのコーチ陣とかから70番台、うん、80番台が振り分けられていくっていうの
は、でも最近だと結構、うん、それももうあまり珍しくなくなったのかなと。
そうなんだ、
やっぱり長嶋さんが3をつけたあたりから、
長嶋さんはね
あり、スター選手だったらありみたいな、そういうで、まあ、今だったらね井口さんが6つけてたりだとか、そういうのは結構あるんでしょうね。
そうか、もう珍しくはないのか。
まあ一桁に限らず現役時代と同じ番号をつける、つけたいっていうのを、まあ割と球団側もホイホイ叶えてくれるというか、それで売っていくみたいなところもあるでしょうしね。
なるほどね。
まあ話を三郎選手に戻すんですけれども、はい、まあそして背番号3になったんですけども、うん、もう一回違う背番号になるんですよ。
そんな時期あったの？
よく思い出してください。
あ、分かった気がする
。あの時代を。
あの時代と言われたらもう一つしかないよ、
ね。あの時代を、うん。まあまあまあ。うん、で2005年、2010年、うんうん、日本一になりました。うんうん、翌2011年、うん、まあちょっと怪我しちゃったんですよね。うん、怪我して2軍にいました。春先、5月ぐらいにいたんですよ。うん、その間になんと、うん、なんとですよ。トレードが。
大村が。
ええ。しかも。
大村爆誕。
そう。ジャイアンツとのトレードが。
ありましたね。
プラス金銭で。
まさかね、
ま、向こう、巨人からは、工藤っていう外野手が入ってきまして、代わりに、まあ、サブローは、うん、ジャイアンツに行って、大村サブローとなったというね。
大村時代。
はい。
ありましたね、大村時代は。
で、この時の背番号が、うん、じゃあ何番かっていうね。これはじゃあ、今更ですけどね、あの、塩原さん、ちゃんとあの、本当の名前を紹介しますけどね、本日のゲストは塩原さんということでね。
そうです
か。ということでね。
ノムさんもお
るよ。ちょっと、ノムさん、じゃあまた応援に呼ぶんで。
じゃあちょっと、しょんべんしてくる。
うん、長いことしょんべんしててもらっていいんですけど、はい。で、ジャイアンツ時代何番だったかっていう、ね。
なるほど。ジャイアンツ時代何番だったんだろう。
これはね、印象残ってる人もほとんどいないでしょっていう、私も正直覚えて
聞いてもピンとこなかった、
あんまりピンとこが来なかったです、まあ、でもだから悪い番号ではないのかな。
ああ、そうなんだ。
っていうのはありますけどね。
大村時代ね。
大村三郎時代、何番なんやっていう。
00。
おー、ゼロ2つの方ですね。
ゼロ2つの方。
ああ、いい線いってますね。
ああ
惜しい。
わからんよ。
ドームさん引っ込んでて。照明早くない？
質問出ちゃった。
照明早かったね。じゃなくて、ゼロなんですよ。
あー、一個。惜しい。
すごく惜しい。
一緒でしょ。
ちょっと、すぐ出てくるんだから。そうなんですよ。ゼロ番の、だから期間が、7、8、9、10、まあ、4ヶ月ですか、賞味。
なんかね、うん、なんかイメージがあって、
あります。
ゼロ番だったような、ゼロゼロだったような、どっちかのような。
はいはいはい。いや、お見事ですね。
ああ、そうでした。
それでまあ、その、年のオフに、FA 権を、取っておいた FA 権を行使して、うん、まあ、サブロートレードに出したフロントも辞めてたので、
あ、もういなかったんだ。
はい。むしろ、新しいフロントは帰ってこいよということになり、さっさと帰ってきた。
うん。円満に。
そしてまあ、3番を取り戻したという。
なるほど。
ことですね。
大村伝説ですね。
大村伝説。
そんな流れが。
そうなんですよ。こういった感じでね。いや、サブローも私も大好きな選手だったので、応援してたんで。
やっぱ印象にあるのは、うん、4番をさ、任されてた時期にさ、結構チャンスに強いっていうイメージがあって、やっぱ打点を、稼いでたのはサブローだなっていうイメージがあったね、う
ん
う
ん、はい、つなぎの4番なんて言われてね、
まあ言われてました
ね、2005年の時なんかに、まあ、ほとんど4番でやってまして、うん、まあ、それこそさっき言ったボビーバレンタインがつなぎの4番として、
うん、
まあ、なんか日替わり打線みたいな感じで結構ね、うん、他のオーダーは変わってたんですけど、うん、サブローはもうつなぎの4番固定っていう感じでやってましたよね、うん、派手にホームランをパカパカ打つとかじゃないですけど、
ね、うん、
まあ、きちんと塁に送ったり、まあ、フォアボール選んで塁に 出ることができたりっていう、うん、まあ、そういう意味でつなぎの4番っていうふうに、なんていう、そういう言葉もね、定着しましたよね、その後
そうですね
今でも使ったりしますけども、うん、
なるほどね、
はいはいはい、まあ、三郎選手といえば岡山県出身。
そうなんだ。
高校は、うん、あの PL 学園ですよ。
あ、そうなんだ。
はい、もう今はね、もう野球部が
なくなって
しまって、すごい寂しいですけれども、そうだ、この辺りの世代とかもうちょっと上も含めてですけど、うん、やっぱいっぱいいますよね、
うん、
名選手揃いで、
だからもうその大阪桐蔭になり変わるまではずっと PL の時代だった
んだよね。本当ね、 PL は大阪府の高校でいいんですよね、うん、合ってますよね、うんうん、だから本当 PL なのか大阪桐蔭なのか、うんね、まあ、もちろん履正社とかもいましたけど、うん、本当その2強っていう感じのね、うん、イメージがあの時代は
やっぱ KK コンビが
ありましたよね。
そう
ですね、もうちょっと上の学年ですけどね、うん、
フィ
ーバーはい、ちょっとサブローだと1個上が松井和夫で1個下が福留康
介っていう、おースーパースター
です、ね、強っ
すごい、
ね、この時の PL の
、ね
ね、野手どうなってんのっていう、
も
う
全員すごいんだけど、
ね、あでもそうか、松井和夫はピッチャーだったんだ。
あそうなんだ、
そっか、そうだ、そうでした、そうでした、
内野手じゃなかったんだね。
そうプロになってからあの野手になったんですよね。そこら辺も実は福浦さんとちょっと似ているっていうのがあるんですけど、そうそう、
いや名門ですな PL だった
、名門ですね、うん、
あの私が今所属している草野球チームは、
はい、
BL 学園という名前なんです
えちなみにな
ぜ知らない
特に知らないけど、
そうだった
らそうだったっていう、うん、まあね、やっぱり PL にあやかってっていう
まあでしょうけど、でもたえあ PL 学園ってストライプじゃないよね、はい、普通のさ白地に、あ白っていうかアイボリー系
かな、
文字が書いてある
だと思いますけど、ピンストライプではなかったと思いますけど、ね、
BL 学園はねなぜかストライプなんだよね。
そうなんですね。
なんかしかも BL 学園もう廃部になって若い人たち知らないから、はい、一体何なんだろうっていう、
あんま知らないんですか。
知らないんじゃない、あ、うん、この先の世代は特に知らなくなってくるんじゃないかな。
まあでもそうですね、まだまだその、うん、今現役でやってる選手で PL 出身の人がいるから、うん、出身校を調べて分かるとかありますけどね、うん、今一番下だと誰とかなんですか ね、
ね、
パッと思いついたのは今江とかなんですけど、
あ、はいはいはいはい、
それより下がいたっけっていう、
いやー分かんねえな、
ちょっと分かんないですよね、いるのかもしれないけどね、うん、もうだから徐々に徐々に PL も
ね人が
いなくなっていく、
OB はもういなくなってい
く、PL 出身が本当にいなくなってしまうっていう、あ寂しい、
かつてあってなって言ってね、
そう
昔話、俺がおじいちゃんになった時に、うん、そうかつて PL 学園っていうが あってなって言って、ね、うん、その高校でその4番を打ってた男が高卒で、うん、当時最強だった西武ライオンズに4番になって、うん、高卒で、うん、31本のホームランを打ったんだよって言ったら、うん、そんなやつはいねえって絶対言われるよね、そんな化け物はいねえだろうって、
ちっちゃい嘘つくなよ
そんなすごいやつはいるはずがねえってその後シャブで捕まった
そこまで含めてね
そんな漫画の主人公みたいなやつはいねえっている
んだない
るんだな、本当マジでレジェンドだからね
いるんだな
清原すごいよ ね、 ね、う
ん、やっぱね、あの KK コンビっていうね、桑田も含めて一緒になんていうんですかね、
レジェンドになってるよね、
なんかもう逸話と言いますか、うん、このエピソードとしてね完成されてますよね。いや
完成されてるよね。
一人は巨人へ行って、一人は行きたかった巨人へ行けずね、え、ね、積もり積もって、
だからもう当時見てた人とかはもう一生覚えてるだろうね、あのことはね、あの PL 学園の輝きはさ、うんうん
ね、
俺らってそんなにあんのかな、高校野球で、はい、やっぱあの時のあの世代が一番すごかったわみたいなって。
高校野球でですか、
あんのかな、
まあ、それでやっぱり田中将大と斉藤佑樹とかになっちゃうんじゃないですか。
一番残ってる、
複数名で印象に残ってるって意味では、で
松坂大輔は一人だしね、
まあ、
まあまあ、
他にもいるんですけどね、松坂世代って意味では例えば杉内とか、誰と投げ合ったんでしたっけ、ね、杉内とかと投げ合ったんだっけ、忘れちゃったけど、学年としてはいっぱいいますからね、
そうだね、2人同時にっていうのがやっぱなインパクト強いよな、
ありますよね、うん、うん、まああとは大谷翔平と藤浪も一応同じ学年ではある、あ
そうだね、
けど正直私甲子園の時に印象に残ってたのは大谷より藤浪だったんですよね。
大谷ってだって出てないんじゃないの、
出てないんでしたっけ、
確か最後の夏は行ってなかった
んじゃ
ない
か、あそうなんですね、あだからか、うん、全然誰っていう感じだったんですよ、ね、うん、藤浪はすごい活躍してたんで覚えてるんですけど、うん、そうかそうか、だから2人とか 2,3 人同時にこいつすげえこいつすげえこいつすげえって、
うん、言うのがね、
あまりね
なく、しかもピッチャーとその4番っていうさ、うん、その何キャラクターの組み分けもすごいじゃん、うん、破天荒な4番とさ、その真面目で堅実なエースっていうさ、はい、あの2人の対照的な感じとかも含めて、はい、なんかキャラクターコンテンツとして、
う
ん、
すごいですよね
燃えるものがあるよね、
まあ、言うたらなんだけど、その後の人生も ね含めてっていう、
ね、今となってはそうだよね、清原が選手が捕まっちゃった時のさ、桑田の
コメントとかもうやばい胸を打つものがあったもんね、うん、俺はすごくそういうことをやってたけど、うん、ちょっとなんか煙たがられちゃったみたいなさ、うん、ことをすごく悔しく思ってるみたいな言ってたのを、うん、もう何十年経ってもそういうねちょっと二人のああいう関係性とかが見えたりして、ね、うわー、ね、きつーっていう
ずっと来てしまいますよ
ね、うん、あ、うん、またね、あと今ちょっと藤波の話が出たのか、
はいはいはい、
少しあのラジオで聞いた話なんだけど、
はいはい、
あの富田林署からあの何十日間も逃げてた、あの犯人の人
いましたね、はい、
あの人が延々と捕まらなかったのは、実は何試合かに1試合藤波のふりをして登板してたから。
どういうことどういうこと、
顔を思い出して、
え、
顔を思い出して、
え、ちょっと待って、思い
出せないな、スーパー藤波に似てるから。
本当ですか？結構イケメンじゃないですか。
え、
うん、え、藤波かっこよくないですか？
いや、
うん、え、藤波はかっこよくないですか？
まあ、
藤波。じゃあ、私の目線だわ、それは。
富田林の逃走犯の、じゃあ、ちょっと写真を。
今、似てるの？あー、はいはいはいはいはい。輪郭と何ですかね。いや、わかるわかる。
感じとか、
うん。目、うん。そっくりとは言わないけど、なんかね、
なんか藤浪。
いろんなところが似てる感じが。
だから、甲子園で何試合か投げてたから、みんな気づかずに、うん、
マジで
取り逃してたっていうネタがあったんだけど、でも身長が全然違うからね。あ、ほら、あんじゃん、この記事で。
本当だ。
藤浪が似てるっていう記事まで出てるぐらいです。
この人いつ捕まった？ 10 月？
うんうん、最近じゃない？
ああ、
本当最近だよね。
そっか、結構長いこと逃走してたんですよね。本当に
どうな、なんでそんな延々と捕まらねえんだって言って、
2ヶ月とかもっとでしたっけ、
かな。結構堂々と普通に生活してたっていうさ、う
ん、いやさ、まあ実際のところはなんかね、うん、あの自転車乗って四国の方とかで結局捕まったみたいなのありましたけど、
うんうん、
ねえ、あの秋頃藤波結構調子良かったじゃないですか、うん、
もしかしてこの人
だから、あれもしかして藤波ちゃんなかった悲しいよ。
藤波さ190以上の大男なのにさ、はい、急に170センチぐらいの
身長が違うんですね。
全然違うでしょ。190はないと思う。
それはバレますわ。
普通の人でしょ。
それはダメですわ。そうですよ、藤波だって198とか
超でかいから、
めちゃくちゃでかいから、ね、
鬼のようにでかいから。
いや、似てるとは言ってもね、
さすがにわかる、
さすがに
顔だけね、顔だけ見
て。そうなんだ、へえ、顔ちゃんと知りませんでした。
似てるんです
よ。あ、確かに。
ちょっと、ま、そう、
ちょっと似てますね。いやいやいや、そうですね。うん、ね、PL 学園、うん、いつか復活っていう。
ああ、復活して。でもそれさ、
願いません。
うん、かつての古豪が復活する1年目、野球部の話の漫画ありそうじゃない？
え、
なんかそういうさ、
あるか、
昔はうちの高校強かったんだよ。うん、てか、あれか。まさに
分かります、
タッチのさ、
はい、
続編のやつあんじゃん。え、クロスゲームだっけ、その次
はは
かさ、足立光が書いたの、かつての明星学園、はい、最強だった明星学園の何十年後かの世界を描いてるみたいなやつでね、確か。多分弱小なんじゃないのかな、あれも設定が多分。で、なんか昔は強かったんじゃよみたいな話だったけど。
二高学は昔強くなかったんですか？
二高学？二高学
あれはもうずっと強くないですかね？ルーキーズ、
あー、どうなんだろうね。強いって描写あったっけ？
川藤が来た時はもう、うん、もうダメダメな感じですか？てかもう部活として
が昔甲子園に出たんだっけ、あのさ、教頭と校長がさ、
なんかあります、
野球二人ともさ、うん、うまくて、
はいはい、
え、出たんじゃなかったっけ？
出てたんでしたっけ？
なんか教頭先生は今でもすごいうまいみたいな、
あ、
そうだった気がする。村山校長と、
あの、すごいよく覚えてますね、うん、
が昔甲子園に出たとかじゃなかったっけな。
なんかでもめっちゃ目つけられてますよね、教頭だか校長だか、
うん、だからそれが逆にみたいな、
あ、逆にみたいな
やつだったような気がしたな。ちょっとぼんやり、すげえぼんやりだけどそう、
いや、悪いっすよね、まあ、やっぱりなんか結構、映画っていうかドラマ、うん、が結構あのヒットしたんで、割と実写をイメージする人も、うん、特に女性だと多いと思うんですけど、やっぱね、漫画でね、
漫画だね、
ちゃんとあって、森田正則先生が書いてた、ね、いや、超面白かったっすよね。
面白い、ルーキーズ。
あとやっぱね、名前がみんないいっていう。
そんなね、いいよね。いいですね。
あれっていう。私、あの時あんまりそんな野球詳しくなくて、知ってても、
うん、
だから、巨人の選手とかが中心だったので、うんうん、なんかその川藤とかアニアとか出てきても、うん、赤星が出てきても、うん、
変な名前みたい
な、別に変な名前っていうかそういうものだと思ってて、うん、逆に野球見てた時に、うん、あれあれ
めっちゃいいなみたいな、
赤星ってあれみたいな
この辺
逆になって
固まってんなこいつ、
そっかそっか、そういうことか、江夏ってこーみたいな、
新庄とかね、
あ、そう、新庄とか
平っちとか、そうそう、平塚とかね、
そういうのを逆輸入パターンで私は勉強したんですけど、
なるほどね、
なるほど、なんかいいなって思いますよね、はいはい、好きだからこそのネーミング。
あと昔野球やってたもので言うと H2 もそうだよね。あれも千川高校だっけ、あの主人公のヒロが行く高校って野球部がないんだよね。
へ、
なくて野球同好会しかないので、野球部を作りたいって言って行くんだけど、校長が絶対に野球部は作らないって言って断固拒否してるので、それがだんだんだんだん真実が明らかになってくんだけど、校長は昔甲子園に出た、この高校じゃないけど別の高校で甲子園に出たことがあって、その時にすげえボロ負けした、なんかもうほんと何十対ゼロとかでボロ負けしたっていうので、すごい赤っ恥をかいたみたいなのがあって、はい、あんなに好きだった野球を嫌いになってしまったみたいな感じになって、それがずっと遺恨になってて、野球部は俺のいる高校では絶対作らないみたいな感じだったの、
うんうん、
でその息子が千川高校の野球同好会にいるんだよね、柳っていうセカンドのね、あのちょっと小坊主みたいなやつがいて、うん、そいつは野球部にしたいんだけど親父が絶対許さないってことを知ってるんだけど、でもそれはもう親父のただの意地になってたっていうことをだったのね、
はいはい、
でみんながもう口実が欲しいだけになってたっていう風になって、その柳をじゃあ俺ら誘拐したからこの息子を返してほしくば千川高校に野球部を作れっていうむちゃくちゃな理由で言ったら、そんな通用するわけねえだろっつったんだけど、分かったって作ろうって言って野球部を作るっていう話なんですよね。最初がすげえ熱いんですよ、超感動する。
結構なんか、まあ、むちゃくちゃな、ね、うん、展開な気はしますけどね。
そうそうそう、でもみんなもそうやって言ってんの、いや無理だろそんなんでできるわけねえだろっていうふうに言うんだけど、うん、本当は校長はすごく野球が好きで、
ですよね、
本当は作ってあげたかったっていう
のを、そういうことですよね。
そう、もう意地っぱりになっちゃって、まあ、もう絶対できないってなっちゃ
った。きっかけっていうか、
そうそう、を作ってくれたっていう主人公たちが、
なるほどね。
すげえ泣けるんだよなあれ。
いや意外とそこら辺の名作を、ね、私は読んでいないんですよ、ね。
あ、そうなんだ。S ね結構面白いからね、うん、読んでほしい。
やっぱ野球といえばね、足立みつるみたいなところもありますからね。
ありますね。まあでも結局恋愛書くからな。
まあそれもね、
面白いからいいんだけどさ。
それも一つね。ありつつ、
うん、あと王道じゃないんだよね、 H2 の恋愛って。ちょっとひねてるというか、少し切、まあ、少しっていうか結構切ない。
まあ、
うん、
そ
う
か、
みなみちゃんの、 あのタッチの、うん、結局達也の方を好きになるみたいな感じの切なさもあるけど、はいはい、多分 H2 の恋愛の方が切ないね。
へー、
うん、うわーって感じ。そうか、そうなるかやっぱっていう感じの、
はははは、
失恋、うん、失恋だね、すごく切ない、
悲しい、
うん、見てほしいな。
悲しいですね。
はい。
じゃあさっきやり忘れちゃった、
うん、
やり忘れちゃった発着クイズがあるんで。
出た、発着クイズ忘れてた。
そう、やり忘れた発着クイズがあったんで、これだけやって次のコーナーに行っていいですか。
はい、
あのサブローの話に戻ります、
うん、
はい、ではここで問題です。発着クイズ、発着こと、うん、福浦選手もとても仲のいい、はい、サブロー選手ですが、はい、現役時代、うん、ついたことのないポジションは。
あ、
前回も同じようなのやりましたけれども、いや今回これはなかなか難しいんじゃないでしょうか。うん、いきますよ。
はい、
1、
うん、
ファースト。
はい、
2、
うん、
セカンド。
はい、
3、サード。
うん、
4、ショート。
マジで ?1 個、
はい、?4 択、1個です。
マジで
プロ入ってから、自分で。
いや俺あそこかなって思ったけど、
はい、
だとすると残りの3つ全部ついたことあるんだっていうの。
いや私も今日調べて超びっくりしました。
そうなんだ。
全部内野ですけど、
うん、
なんか内野やってた、うん、やったことあるっていうのはなんとなく知ってたんですけど、うん、具体的なポジションまではちょっとあんま知らなかったので、だいぶ意外なやつがね、うん、あると思うんですけど。
なるほど。
はい、
わしはキャッチャーしてったことないけどね。
ねえじゃないよ。ノムさんいたんですね。
夜のサッチもキャッチしてたからね。
ちょっと悲しいのはやめてもらえます
か。
涙出ちゃいます私。
難しいな。
難しいです、ね、
でも普通に成功法で考えて、
はい、
2のセカンド、うん、
が
うん、
ついたことのないポジション、
ね、特殊性が一番高いので、
はあ、はあははあ、
どうでしょうか。
ファイナルアンサー、
ファイナルアンサー。
それだけ言うんだ。正解は、
あーむずい。
いやー残念です、うん、残念です、
残念です。
じゃあ1番ファーストから順番に、うん、何試合そこについたかを言っていきますね。
ああはいはい、
え、1ファースト、うん、5試合。
おお、少ない。結構。
2セカンド、うん、27試合。
むっちゃ出てんじゃん。
3サード、うんうん、0試合。4ショート6試合。
嘘だ。
ということで、セカンドが一番ついたことがあるんですけど、まあないのはとにかくサードだという。
意外。
なんだこれっていうね。
めちゃくちゃ普通じゃないね。
うん、めちゃくちゃ普通じゃないんですよ。うん、で、セカンド27試合もついてるけど、たった1年だけの話なんですよ。うん、何年かにまたがってとかじゃなくて、 ある年だけなんか外野手がね、はいはい、結構いっぱいいた年みたいなんですよね。なんか大塚明が入ってきたりだとか、どんどんいろんな選手が入ってきちゃってて、はいはい、まあじゃあ内野をっていうことでやってたのがセカンドで、ショートとかに関してはなんか本当に入団したての頃にちょっとやってたみたいな感じなんで、まあやらせてみたぐらいな感じなんでしょうね。多分ファーストも同じような感じなんで、
はいはいはい、
まあセカンドを意外とやってたってい
う。そうなんだ。
びっくり。
全くイメージないね。
本当にないですよね、
うん、
まあ、もちろん外野のイメージはありますけど、うん、内野のイメージがそもそもないのに。
だし、もし急増でやるとしてもファーストだったらまだ分かるし、
うん、分かります、
うん、セカンドとショートってすごい特殊性が高い
ですよね。
だからやっぱ専門の人しかやんないじゃないかなっていう、うん、あれがあるから。
高校時代からはもうずっと外野だったので、
うん、突然ね。
そう
そうなんだ。
まあ若手はね、よくいろんなポジション振られたりとかありますけどね。
荻野貴司選手もね、ショートとかやって
やりましたね、うん、まあ、それこそ今だったら平沢が外野やったりとか、逆のパターンとかもねありますけど、
ね、そうなんだ。
そうなんですよ。
やっぱさ、サードはさ、まあ全然簡単じゃないよ。簡単ではないけど、うん、別にセカンドショートに比べると、うん、動きの数が少ないというか、
そうですね、うん、
同じ動きが多いから、はい、セカンドとショートですげえトリッキーな動きを必要とされるからさ、
うん、
やっぱ専門の職人さんがやるイメージだけどね、
うんうん、
そうなんだ、やってるんだ。
いやー、びっくり。まあ昔は結構足も速かったし、うん、そういう、ね、
身体能力的には、
うんうん、
まあ、いい
俊足系だったのでっていうのもあるんでしょうかね、まあ、意外な、
なるほどね、
意外なサブロ選手の一面を知ったところで、サブロさんの話は終わるんですけども、
はい、
ちょっと今日私が今年ずっと気になってた、今年が去年ぐらいからずっと気になってたものについてちょっと話したいなっていうのがありまして、
はい、
フェイスガードってあるじゃないですか、
はい、最近ちょいちょい見かける
よ、ね、野球選手がよくつけているやつ、うん、まあ元はメジャーリーグでよくつけてるのを見て、うん、まあ、日本でも流行りだしたっていう感じで、
うん、
まあ、本当2018年に日本ではガガンとブームになったなっていう感じで、
うん、
いろんなチームの選手が結構つけ始めてるなっていうのがあって、すごい私気になってまして、あれはなんぞやっていう、
うん、
なんでつけるんだとか、あと単純に私すごい、これ賛否分かれると思うんですけど、うん、私あれすごいかっこいいと思ってて、
お
ー、はい、なのでどんどんみんなつけたらいいと思ってる方の人間なんですけどかっこよさ的に、かっこよさ的に
はい、はい、
まあ、だし実際ね、まあ、デッドボールに、まあ、もしかしたら効果があるかもしれないっていうのがね、
うん、
そうそう、あるので、いや、あれいいなということで、ちょっとフェイスガードについて話したいなと思うんですけど、つけてる人って誰を思い浮かびます？パッと
パッとだとヤンキースのジャッジ選手、うん、
あ、
うん、がやっぱ、うん、なんかイメージあるね。ジャッジ選手はなんかすごい、まあ、4番だからさ、すごいよくニュースにも出てくるし、見る機会、単純にジャッジ選手を見る機会が多いからっていうのもあるけど、なんかフェイスガードをつけてる人だなっていう。
ジャッジつけてるんですね。そうかそうか、
確かつけていた気がする、
はあはあはあ、
なんかそのイメージある。
日本の選手だと、
日本の選手誰がつけてるの？
あまり、
いや、全然
ないです。
なんか巨人で、誰だろう、
巨人つけてましたっけ？
つけてる人いなかったっけ？岡本とかってつけてない？
いや、つけてない。なんならもう来年からつけちゃうかもしれないですけどね。
そう
なんか強打者系がつけてるイメージが私的にあるんですよね。
中島選手とかはつけてないか。
あ、そう、中島に関してはちょっとまた別の話がちょっとあるんですけど、今はつけてないと多分思います。
誰だろう？
まあ別に全然クイズとかじゃなく、
浅村選手は
浅村つけてないかな。西武だ、
なんかイメージ的にそういう人がつけてそうな、
あ、いや西武はちょっと分かんないなって。私も全部つけてる人を把握できてるわけじゃないんですけど、ググった限りではっていうところなんですけど、ソフトバンクが一番多くて、松田、川島、中村、柳田で、あれデスパイをつけてたかな。
柳田選手確かにこの間のクライマックスシリーズとかでつけてるの見た気がする。
つけてますよね。まあ、多分一回頭部支給があったじゃないですか。練習中に西武ドームで栗山が打ったのがあったら、ね、風に渡っちゃって、ね、っていうのがあって、 って、まあ、それで復活はしたんですけど、うん、まあ、そういうのももしかしたら影響してんのかな、なるほどね、うん、その後
一発もらっちゃうとあれだもんね。
で一回試したんだけど、うん、やめてて、うん、でもやっぱそういうこともあったから、まあ、つけ始めたんだろうなっていうふうに思うんですけど、あと今江もつけてますね、楽天の。あ、
そう、
で、あとなんか島もつけてるっていう情報があるんですけど、ちょっと画像が出てこなかったので分かんない、うん、あとアマダーとか、あとバファローズの吉田正尚、
吉田正尚、うん、
でカープだと丸、鈴木誠也、メヒア、
あ、そう、丸選手とかつけてなさそうなのに、
あ、本当ですか、
なんかイメージ的につけてんだ。
あとヤクルトのバレンティン、
うん、
タイガースで鳥谷、うん、あとナバーロ、まあ、ここら辺がどうやら確実につけていることが実証さ、確認し、私ができたものですね、結構だから多いんですよね、
面白いね、これ面白いと思う。
どっちかというとでもセリーグが少ないの、あ、うん、セリーグが少ないっていうか、うん、ソフトバンクが圧倒的に多いなっていう、チームで流行ってんでしょうね、うん、
流行ってるかも
しれない。 ちなみに柳田選手は、うん、あの吉田正尚選手に聞いて、うん、なんかいろいろ情報を、ね、うん、仕入れたらしいです。どうなのっていう、どんな感じなんていうのを聞いて、最初試した時は、うん、ノーグッドって言って、ギータが良くないって
言ってなんでノーグッドって言ったんだろう
知らんけど
そういう言い方なんでしょ、
ノーグッドって言ってやめた、やめた、だけどやっぱりそういう支給もあったし、まあ、つき始めた。
へ、
松田選手なんかは、まあ、今風やからと、
あそうなんだ、
流行りに乗じて
乗じてなんだ。
そう、
我々の世代だと、うん、高橋由伸選手が足につけてたレガースとか、
はい、
あとイチロー選手が肘につけてたあの肘カップとか、ああいうのが、
はい、
まあ、出てきて、でまあ、ちょっとずつつける人が増えてきた、
みたいな。昔は別にそんなつけてなかったわけですよね、
うん、ああいうのでどんどん流行ってきたっていう世代だったので、うんうん、
はいはい、
私が高校野球やってたから、
あ、なるほど、うん、
それが今はフェイスガードがね、
が増えた、
ね、増えてきてるんだね。
そうか、レガースとかも昔は、
ね、見なかったと思う。レガースなんて全然つけてる人いなかったよ、
はいはい、私が好きになり始めたぐらいからはなんかもう認識し始めてたんで、うん、結構
左バッターでね、結構レガースつけてる人多いよね、
うんうんうんうん、
右足につけてて。
でもね、福浦さんとかもね、本当に昔はつけてなかったはずだから、まあ、時代もあったんでしょうけど、最近はもうつけてますし、三郎とかもつけてましたけど、
そういうので肘のエルボーのガードの方はさ、やっぱイチロー選手があれを外すっていうムーブがさ、うん、かっこよくて、それで真似してつけてる人もいて、あ、一塁上で外すじゃん、あの、
はいはい、分かります、分かります
、スタンディングでさまってさ、タッタッタッっていう時に
こ
う
や
って
コーチに渡したりして、
ね、そう取るやつがやっぱりかっこよくて、うん、あれでつけてたっていう人も多いと思う。
結構じゃあ本当にイチローが日本ではパイオニア
ってでしょう。あれは絶対そう、野球のね、道具論、ツール論だと結構そういうのがあって、うん、イチローがそれを流行らせたのとか、
はい、
あとはパッツンアンダーシャツは絶対松坂大輔だと思う。松坂大輔選手がこう横浜高校の時にあれを着て、なんだあのピチピチの服って。
その前はないんですか。
まあ、いいはしたかもしれないけど、やっぱ爆発的に流行るよね、ああいう人がやると。そのちょっと前に、東海大浦安のなんつったっけな、
浦安で分かんないな、
エースのピッチャーの子が全然投げれなくなっちゃって、代わりにショートの子がピッチャーをやったら、あれよあれよと勝ってって甲子園の決勝まで行っちゃった時あったんだけど、その時に使ってた、あの黒でも茶色でも赤でもないあのイエローのグラブ、
はい、
でそれが爆流行りしたんだよね。みんなイエローグラブかっこいいって言って、ピッチャーはイエロー使おうっていうので流行った。すごい、だからそういうのがツール流行り論みたいなのはね、
うんうん、
結構ある、そうそう、ある、全然あると思う。
まあ、そう、なんかまあ面白いですよね、うん、何を気にしてつけてるのかっていうのもあるし、うん、実用性もあるし、うん、単純にその松田選手が言ったみたいに 今風だという流行り、ね、うん、で、まあ、なんとなくつけ始めたら習慣になっちゃったみたいなのがありますけど、うん、そっか、もう私的にはもうレガースとかもその肘当てみたいなのが当たり前みたいな気がしてましたけどね、塁上でこう外して渡すのもかっこいいみたいな、
ね、いや、あれはなかったね、めったに見なかったと思う。で、俺はね、ずっとキャッチャーをやってた人だから、
はいはいはい、
防具はどんどん変わっていくなっていつも思ってて、
まあね、
今、プロテクターっていうその胸につけるパーツなんで、あれって昔はあの縫い目でさ、ボコボコになっててさ、こう言うたら筋肉を模したようなさ、あの柄だったのがさ、今つるっぺたというかさ、柄が一切ないんだよね。本当に服を着てるみたいな感じになって、注目したらわかると思うんだけど、なんかすごくね変わってる。あとレガース、はい、それこそキャッチャー足のレガースも昔に比べて、昔はこうカチャカチャカチャカチャさせながら走ってたんだけど、もっと足にフィットするタイプの細身のやつで、ほぼズボンみたいな感じ、変わってって、すげえ、
うん、
進化してんなって感じがするね。
でこのフェイスガードにも実はいろいろ あるっぽいんですよね、
うん、
まあ、ただ最近流行ってるのは本当にあの1種類で、
うん、
あのこのヘルメットの耳当てのところに、
うんうん、なんか、ね、
うん、そう装着するやつ、うん、あれがシーフラップっていう名前だそうです。
え、そっから出てるやつが
あれをシーフラップっていうらしいんですけど、うんうん、シーフラップの C はあの頬、チークの地、C ですね。
C、
うん。C だから頬を守るものっていう意味で C フラップって言われています。まあで、やっぱりメジャーリーグでもガンガン流行ってまして、うん、でも、まず、それが流行り始める前に、C フラップが定着する前に、うん、あのフェイスガードをつけ始めたのが、うん、なんだっけ、あのね、スタントンなんですけど、ジャンカルロ、うん、ジャンカルロ・スタントンですね。うん、スタントン選手は、ね、今、マーリンズにいますけれども、うん、で、この、アメフトの選手がつけるみたいなワイヤー製のやつなんですよ、うん、今だとヘルメットと同じような素材の、
うん、
あのなんていうんですか、平面的なやつなんですけど、うん、そのこのスタントンがつけてたのはワイヤー製のやつなので、まあ、指も通るっていうか、うん、なんていうんですかね、
透けてるというか
線だけのやつなんですよ、うん、これをまずつけていたと。でいろいろ、まあ、スタントン的にも変えようということで、うん、まあ、変えたんでしょうね、シーフラップ。初期はこれがスタントン的には良かったというか。で、ここちょっと面白いのが、うん、あのちょっとよかったら写真とか調べてほしいんですけど、うんうんうん、スタントンフェイスガードとかで出てくると思うんですけど、うんうん、あのこのワイヤーの部分が G になってるんですよ、うん、G マーク。何の G かというと、うん、ジャンカルロの G らしいんですけど、
自分のそれにしてあるんだ、そ
うそうっていうデザインで、なんかちょっと凝ったデザインですけどしてたらしいです、ね、っていうのも、でもこれはでも2014年2015年ぐらいの話で、うん、今はもうスタント選手はあの同じ C フラップをつけているらしいです。
G ね、
G、
ジャンカルロの G、 あのアメフトのあれ本当みたいだよね、
はい、そうそうそう、
ヘルメットの一部分だけみたいな感じに見えるよね。
そうで、なんかそのいろんな形が、うん、まあ、あるんですけれども、うん、で今はその C フラップが主流なので、うん、まあ、みんなそれを割とイメージしやすいと思うんですけど、うん、なんと、うん、最近じゃなくてちょっと前の日本のプロ野球でも、うん、もうフェイスガードつけてる人いたんですよ、うん、これは知らなかったと思ったんですけど、うん、まず、
うん、
私この選手あんまり知らないんですけど、うん、近鉄のマニエル選手っていうのがいまして、う
ん、あ、分かんないな。
この人もアメフト式のやつをつけてたらしい。で、もうここからはみんな知ってる人たちです、
うん、
ダイエーホークスの秋山もシーフラップをつけてたんですよ。
へー、なんとそうなの、
写真もあって、おー本当だってなったんですけど、 あと同じシーフラップだと、うん、あのズレータ、
ああずれた、
うん、ま
あ、
ホークスにいたりロッテにもいましたけど、 あの人もシーフラップをつけてました。それが2007年とか、
まあ、
秋山とかに関してはもうちょっと前かもしれないけど、でちょっと面白いのが、うん、さっきちょっと塩原さんに LINE で写真を送った中にあるんですけど、うんうんうん、あのこれですね、
うん、
ライオンズの中島博之選手が、うんうんうん、あの目のところアクリル製の、うん、なんかバイク乗るヘルメットみたいな、
ね、
うん、なんていうんですか、透明のガシャンってやつがついてるんですよ、うんうん、
はいはい、全部覆ってる形ですね、はい、うん、
こういうのもあったという、
このパターン初めて見たね。
これは珍しいと思います。
存在するんだね。
でこれはなんか特注みたいですね。やっぱりデッドボールが原因で、うん、そういうのを防御するためにつけた。で特注でなんかアイスホッケーのそういうところ業者っていうのですか、うんうんうん、に、まあ、持ち込んで、まあ、特注のものを作ってもらったのがこの中島選手のヘルメットらしいんですけど、
これ珍しい、これは見たことないね、初めて見た、
うん、こんなのも結構昔にあったんだなっていう、ね、はい、まあ、あとこのね、鳥谷選手の、あの、うん、バットマンみたいな、鼻を骨折してしまった時にね、どうしても試合に出たかったので、あの連続試合出場をしてる最中だったので、
はいはいはい、
試合に出るために、あの、目を覆う、うん、目を全部覆う、目と鼻が、
ね、
を隠すようなフェイスガードをつけ
てたっていう、うん、これは、我々の世代だと、日韓ワールドカップの時の ね、やっぱ宮本選手。有名ですよね、
宮本選手が。
あの、キャプテンが。
つけてたのが、印象的ですよね。うん、あとプロ野球だと、あの楽天のレイっていう投手がいたの分かります、うん、2013年ぐらいだったと思うんですけど、彼もなんか怪我しちゃってそのまま日本シリーズとか出てて、なんかバットマンバットマンみたいな言われて結構人気になってましたけどね。まあ、結構まあレアケースですけどね、こういう鳥谷選手がつけてるみたいなやつとかは、
ね、
まあ、とにかく今やっぱりね、シーフラップの時代なんですよ。
シーフラップの時代なんだ、流行ってんだねこれがね。
ただやっぱりなんかね、うん、違和感はあるみたいですよ、
あ
つけた時に。
でも本当そういうのってさ、選手ってさ、すげえセンシティブだからさ、
うん、
いつものルーティンと変わるとさ、慣らしていくのが大変だから最初苦労するんだろうね、
慣れ
るまではね。
やっぱちょっと視界が狭くなるんですよ ね、
これね、
うん、でも逆になんかその視界が狭くなるのがいいとか言ってるような意見もあって、
ギュッとしてるのが
っていう、
あなるほどね、そうそうそう、
だからまあ柳田選手も一回つけてやめたりとか、うん、あとつけてやめただと、あと大谷翔平もつけてやめてるんですよね、一、うん、回今年1試合だけつけたんですよ確か、1打席目でつけてみたんだけど、うん、どうやら違和感があったらしく第2打席ではもう外してたっていう、
へそうなんだ、
結構だからみんな試してるんですよね、
大谷選手はね、あの、はい、一番有名なのはさ、バッティングの時に右手にさ、あ、
はい、
あのグローブが、
ナックルガード、ミトングローブって言うらしいですけど、ミトングローブって言うん
だ、ナックルガードみたいなやつついてるのね、はい、あれは投手だから、ね、だからっていうので、そうそうそう、特例でつけてるやつがあるよね、
手を守るためにっていう、うん、なんか可愛らしい、ね、ミトンが
ほっこりしてるやつ、ね、そうそう、
ついてあの打席に立ってるんですよね、
そうだね、
そうそうそう、
あの人は左投げじゃないからね、
うんうんうんうん、
右投げだから確かに、うん、右手は守らない、
そう守るためにっていう、うん、そういろんなね、まあ、防具といいますか、
うん、
があるっていうのがね、面白いですよね、
いやそれは知らんかった、これ面白いね、
面白いでしょ、調べると結構、うん、てか名前がまずあったんだね、
シーフラップ
っていう、あとこれは普通にアマゾンとかで買えるので、
あそうなんだ、
もしよろしければ皆さんも、
我々もね、草野球とかで、
はい、まあ
軟式だからな、
まあね、
高校生とかは確かに使ってもいいかもしれない、うんう
ん、はい、アマゾンで7000円ぐらいで買えるので、
へえ、はい、あのねこれを生み出したその必要性からの歴史の話になると、うん、我々の世代で一番やっぱ衝撃だったのは、うん、当時すごく強かったその巨人が、俺ら小学校ぐらいの時に、
はい、
もう不動のキャッチャーがいまして、その、はいはい、ずっとレギュラーでもう毎年全試合出るみたいな選手で、あの村田新一選手っていうあのキャッチャーの方がいたんですけど、はい、その人が一回あの顔面にデッドボールをもろに食らっちゃって、顔面複雑骨折しちゃって、もう顔変わっちゃったみたいな時があったんですよ。我々結構衝撃で当時、うわ、あんなことになっちゃうんだみたいな。
はい、
で、その、欠場してる間も、やっぱ精神的支柱だったから、もうみんな帽子にその背番号のさ、シール貼ったりとかしてさ、
うん、
それぐらい慕われてた選手がさ、もう顔を一発食らったらもうノックアウトでさ、やっぱ、試合出れなくなっちゃった時があって、うん。ああいうのも現代だったらそういう道具でね、
うん、
なんか悲劇を逃れることはできたのかもしれないってね、だからそれ以降ね、あの危険球退場っていう、
はいはい、
あのルールが整備されてったから、ね、村田選手がああいうことだったっていうのもあって、
うん、今だとね、あのヘルメットでも頭に当たっちゃうと、うん、もうピッチャーは退場っていうふうになってますからね、
うん、そうそう、あの辺が整備されたから、
はいはいはい、
まあ、結果的にはまあちゃんといい方向にはなったんだけどね、
う
ん
う
ん、
結果やっぱそのね、まあ、デッドボールもそうですし、うん、怪我でその人生、野球人生変わっちゃうっていうのはあるじゃないですか、うん、
あるある、
ちょっと一個だけ話したいんですけど、うん、マリーンズにいた伊藤っていうピッチャーがいまして、うんうん、
いた、
うん、はい、彼がまあ本当にセットアッパーだったりとか、
う
ん、
ね、
まあ、すごい活躍してたんですよ、うん、なんですけど、優勝した2010年の翌年とかだったかな、うん、2011年ぐらいだったかな、に、ファイターズ戦で、うん、陽大館が打って打ったバットが折れちゃって、うん、そのバットがのなんていうんですか、ささくれみたいになってるやつがすねにガーン刺さったんですよ。でそれで結構ひどい怪我をしてしまって、まあ野球人生、その後の野球人生がもう変わってしまったっていう。でその後手術、リハビリ、二軍暮らし、引退っていう、
そのまんまずるずるとやっぱり復活できず、
まあ、あるじゃないですか、うん、そういう往々にしていろんな、うん、
あるね、
まあ、肩だったりとか、
うん、
いろいろあるじゃないですか、っていうこの怪我っていうテーマはちょっと面白い
ので、面白いね、
今度話そうかなっていう、う
ん、メンタルと強く関わることだからね、
そうですね、
やっぱね、顔面のデッドボールって俺も、はい、この辺って高校野球とかでやってもらったことあるけど、うん、めちゃくちゃ次から打席入るとき怖い、
ね、
マジでこれだから全然アウトコースにボール来てるのに、
うん、
俺の方にボール向かってきてんじゃねえかっていう風に変に思っちゃって、トラウマやっぱすげえ残るんだよね、
残りますね、しかもやっぱりそういう危ない球投げちゃうピッチャーって結構同じピッチャーだったりもするんですよね、インコースすげえ攻める、
グイグイ、ね、
強気の、
うん、ピッチャーとかね、
だからまた打席で会うと、うわ怖いって絶対、う
ん、こいつ向くんじゃねえかな
って、ね、ったりとかね、意外とそういう本当に野球って技術だけじゃなくて、うん、もう心理戦っていうか、そういうのも心理戦っていうか分かんないけど、ね、うん、メンタルの部分も大きいですからね、
そう
だね、
そうなんです、
テレビで見てるだけだとそういうところって結構分かりづらいんですよね、
う
ん、
あそうだよね、
精神的なもの、うん、弱気になってるとか、うん、結構分かりづらいけど、
うん、
ただただ インコースに投げるのがいい、アウトコースに投げるのがいいとか、それだけで見ちゃうけど、なぜインコースに投げるのか、なぜインコースに投げれないのかっていうメンタルはありますよね。
それを、まあ、本当にちょっとだけ話膨らませると、野球を見るのが楽しくなると思うんだけど、ピッチャーがボールを投げますで、キャッチャーが取ります、はい、でバッターが振らずに見逃すことって、まあ、あるじゃないですか、はい、ありますね、あの時のバッターの動きを注目してみるとすごく楽しめて、うん、それは2つぐらいに分けて考えてみてほしくて、ストレートを待ってるのか変化球を待ってるのかっていうことと、それが来たのか来なかったのかっていうのを正解、はい、答え合わせみたいにしてみると、はい、実は反応がもう全然違くてすごく面白いんですよ。変化球を絶対に待ってるなっていうタイミングの時に、ストレートがど真ん中に速いのがズバンって来た時とかは、もう明らかにおっとちょっと間に合わなかったからこれは振りませんみたいなとか、うん、もう逆パターンもあるよね。変化球をじゃあストレートを待っててすげえ速いタイミングで来たところに変化球が来たからど真ん中でもおっちょっと手は出さないっていうパターンとかもあるし、うんうん、なんかその辺のね、なんで今ボール見逃したんだろうっていうのを、うん、バッターのリアクションから想像して見ると野球がより楽しく見れる、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、そういうささやかなリアクションの中にもね、うん、山張ってたんだなとかね、
そうあるので、あのね、楽しいですよ、そういう見方をすると。
いや、
デスパイネ選手とかね、見てると、ね、すごく分かりやすい。
お
あ、この人はもう本当にストレートをずっと待ってるなってすごい分かりやすいからこれ多分4球全部カーブ投げれば普通に打ち取れるよみたいなモードの時とかあるの、うん、でそれで実際にカーブ全部投げたらもう全然みたいな、打てねえみたいなとか。
いや、でもデスパイネは本当に日本の野球に適応しましたよね最初全然さ、変化球とかブンブンブンブン振ってたけど
何でもおるなって思
ったね。見ますからね、よう見たなっていっぱいあるからね。
そういうの面白いよね。
いい選手ですわ。いや、そんな感じで、うん、ぜひきっと来年になったらCフラップまた増えてますから
ですね。
絶対増えると思う。ロッテでもね、誰か出ると思いますよ。
いや、出るでしょ
う。角中とかつけそうって思うんだけど。
ああ、
井上とか
角中選手つけるかもしんないね、
うん、とかそれこそ岡本とかね、ジャイアンツ岡本とかもありそうだし、
あのね、あ、岡、うん、そうだね、なんて言うんだろう、うん、小技をやっぱり使わなそうな人のほどつけそう、
うん、
その一撃で点で仕留めたい人みたいな、うん、この集中してさ、バチンって当てて打つタイプのバッターの人の方がつけそう、
うん、はい、そうですよね、うん、でもみんなどんどんつけてほしいそのうちみんなつけなくなったりしてね、早いの終わったらとかあるのかない
や、これま
でもはないですか、ね、
理にかなってるからね、顔を守るってい
うのは、ね、と思いますけどね。だから自分が気持ち悪くさえなければっていう、う
ん、でもその最悪当たっても大丈夫っていう安心感がアウトコースを踏み込ませてくれるかもしれないし、
うんうんうん、
結構メンタル面も良さそうだけどな、
ね、清田とか唇やっちゃったことあるんで、2万のデッドボールで唇もうバーチー出ちゃったみたいなんで、あれ絶対唇守ってくれるんで、
あー、
シーフラップは
そうだ、ね、
いいかもしれないですよ、清田さん。
あ、イメージあるわ、
うん、
あの清田選手はつけそうなイメージある
ね、という感じでちょっとそこら辺にも注目して、うん、ね、皆さん野球見ていただけたら楽しいんじゃないかな、はい、なんて思いますけれども、
はい、
いやー、終わりましたね、今シーズン
終わりましたね。
ということで、
うん、
今月の、
お、例の、
しゃべろってマリーンズ。いやー、終わりました。弱かった。
うん。
ねえ。
最後のシーズンの一番最後、マジすごかったね。何があったんだっていうぐらい。
もうびっくりしちゃいましたね。ホーム14連敗でしたっけ？あって、ね、もっとあったっけ？もうちょっと分かんなくなっちゃいましたけど。びっくりしましたね。ねえ、まあ、10月なんですけど、うん、細かい成績はちょっと9月とまとめてだったので、うん、ちょっと今回はしょるんですけど、うん、10月はなんと、
うん、
2勝9敗。
地獄でしょ。
いやー、っていうね。
いや、最後の失速半端じゃなかったよね。
やばかったっすよね。
やれども勝てないという。
びっくりしましたよね。で、まあ、最後、クライマックスシリーズの一番最初の日、
うん、
ファーストステージの1日目、
うんうん、
だからもうね、表舞台では、うん、ホークスとファイターズとかが戦っている、うん、あの裏で、うんうん、私たちは
天王山やってた
マリーンズとイーグルスはそう裏天王山を繰り広げておりまして、まあ、で言っても順位は、ね、もう確定してたんですよ、
うん、
5位も6位も、うん、てか1位から4位までも全部決まってたんですけど、ロッテと楽天がゲーム差が ゲーム差じゃない、勝敗数っていうんですか、うんうん、対戦成績か、うん、なんか一緒になっちゃったんですよね。
あ
ーイーブンになってて、はいはいはい、あの日本当にどっちが最弱かが決まるっていうあの日楽天に負けてしまうとパリーグ全球団から負け越すことになって、それはもうパリーグ最下位じゃんっていう、
すご
あの交流戦で稼いだだけでパリーグ最下位じゃんっていう天王山だったんですけど、で負けたよねっていうあのね、だからまあパリーグ実質最下位っていうね、もう
最後の後味の悪さ半端じゃなか
った。分かったっすよね。それでそのままさセレモニーとかやってさ、もうドエーって感じですよね。
2000本あったとか言って本当に
ドエーって感じですよ。
もう何やねんって感じだよ。
いや通算、2018年は59勝81敗3分け、首位と 28.5 ゲーム差、楽天とは1ゲーム差だいぶ近づきましたよね。
80敗しましたか。
大接近。80敗しましたよ、
負けに負けたね。
負けに負けた、
たくさん負けたな。
やばいっすよね本当に
最後かな、うん、終わりが悪いから、
終わり悪ければ全て悪いですよね。
悪いよね、超印象悪かったもん最後。
いや
ーホームで勝てないっていうのがよりなんか ね、あのファンがさよう応援できるなっていう感じ
にな
るよね。
最後に勝ったのが9月5日なんですけど、それ私たまたま見に行ってたって。
ああ行ってたんだ。
幸か不幸か
最後まさか今日が最後
もはや切ないですよね逆にそういう意味だったのっていう。
今年白星サワーってあった、まだやってんの。
やってたような気もしますけど私一回も飲んでない。
出荷数少ないよね、
うん、まあ去年も少なかったけど
尋常じゃない少なさ、ま
あ、去年とほとんど変わんないですよねだからっていう。でまあちょっと細かい成績の方なんですけど、うん、今年、うん、トータルの成績で、
はい、
打率が2割4分7厘、うん、盗塁が124、安打1159、ホームラン78、得点534、続いてピッチャーの方ですが、防御率が 4.05、被安打1230、被ホームラン、148、失礼間違えた、129ですね、失点が628という感じになってまして、いろんなね、ワーストをゲットしましたよね、だからね。
チャンピオンですよ。
いろんなマスと安打数一番少ないとか、うん、ホームラン数はもうお分かりでしょうけど一番少ないですとか
実情じゃないですか、そうだった
の。はい、あと打たれたヒットの数の方も、うん、ワーストだったりとか。
そうなんだ。
あるんですよ。いやマジかと思って、でも全部6球団見ないとなんか分かんねえなと思って、うん、なんかいくつかの項目をね、うん、6球団ちょっと調べてみたんですよ、
う
ん、
今年で言うとライオンズの失点
うん、
がすごいっていうのがね。
でやっぱりその首位のライオンズ、うんまあ、首位でぶっちぎりでしたよね、
うん、
だけどこの間クライマックスシリーズのファイナルステージで負けましたよね、うん、ホークスに、
うん、
いやなんで負けたんやという答えがここにあるというような成績があるので、ちょっとライオンズの成績を、ねうん、発表したいと思うんですけど、ねライオンズさんですね、まず88勝53敗、
うん、
いやー勝ってます ね、
かっこいいほど勝ってるわ。
35貯金がある
すごい、ね、
まあ圧勝ですわな。
圧勝ですわ。
圧勝ですわ。気になる成績の方なんですけど、まあ、打率2割7分3厘かこれ、ね、トップです、
うん、
盗塁132、うん、これトップです。
お
ロッテはね頑張りましたね。124で、うん、あの時点に追い上げたんですけど、
あそうな
んだ、やっぱりダメでしたね残念。ライオンズ安打1351、まあ、ロッテとは200ほど違うということですね。ホームランが196、ロッテかけるにしても足りない。
すごい、
で得点が792、こちらトップですね。
すげえ。
これもロッテとは260ほど違う。
全然違うじゃん。
でここから面白いのがピッチャーの成績ですね、
うん、そうなん
ですよね。防御率 4.24、
うん、
ワーストです、
う
ん、被安打1230、被ホームラン148、失点653、ワーストです。
おでもずっとね、そうです、ずっとそうだったね最後まで、
うん、ずっとそうですね
最後まで
だからいっぱい打つしいっぱい打たれるっていう
関係ねえって感じだったもん、
うん、
5点6点取られてもマジうちの打線は関係ないんでってい うそんな試合ばっかだったよね。
ねえ、うん、意外と本当だからライオンズはこんなに打たれてんだ、こんなに失点してんだっていうね、
うん、めっちゃ打たれて
バカ試合が多かったですからね。
ほとんどそうだった。
そうそう、
だって野球の勝ちの条件を10点取った方が勝ちみたいな、
う
風に捉えてる節があったからか、ちょっと点取りすぎでしょっていう、
ね、山賊って言いますけど、まあ、いろいろ落っことしてったな、あの山賊っていう強奪する代わりにいろいろ落とすっていう
乱暴すぎんだろ
っていうのがありましたよね。
マジで山賊だったね、そういう意味では。で
も打たれたホームランの数で言ったら、まあ、ロッテの方が少なかったりだとかするし、うん、あと意外と実はホームラン1位ではないんですよ、打ったホームラン。
え、そうなの？190本
打って196本打ってるけど、ソフトバンクが202本打ってるんですよ。
あ、そう。
でもこれ、
え、ソフトバンクって誰が打ってるの？
でもこれなんでか分かるんですよ、球場なんですよ、あー、ホームランテラスなんですよ。
あー、で、あれね、うん、
はい、ソフトバンクはですね、うん、ホームラン、あ、違う違う、間違えた、あ、そうか、ホームラン一番打ってるし、うん、打たれてるのも一番多いんですよ。
あ、そう。
非本塁打が163で、うん、ワーストなんですよ。だからロッテよりも全然多いし、西武よりも多いんですけど、やっぱ球場なんですよね。
うん、じゃあやっぱそうだね、あそこは飛び込みやすいっていう、まあ、ラッキーゾーンだもんね。
だけど代わりに、打たれたヒット数は一番少ないんです、うん、ソフトバンク。
ああ、そうなんだ。
だから
やっぱり投手
あそこに入らないっていう、うん、テラスに入らないヒット だけで言えば少ない、うん、まあ、もちろんビジターも含めてですけど、だからそれだけソフトバンクのピッチャー陣は良かったねっていう話にはなる。
会心の当たりはさせてなかったっていうこと
だね。そうそうそう、ただやっぱりあの球場だとどうしても入っちゃう、う
ん、まあビッグフライがそのまま入っちゃう
だし、うん、マリンとかだったらやっぱ少ないよねっていう、
まあ、マリンはね本当に少ないよね、
はい、それは打つ側も打たれる側もって感じなんですけど、でも来年、ね、マリンスタジアムにホームランテラス的なものができちゃうわけですよ。
あそうなんだ。
もうこれ決まってまして、だから
どんぐらい来るんだろうね。
うん、でもソフトバンクとそんな変わんないと思いますけどね。
雨だんだろうねあれってね。
そんなないですよね、せいぜい3メーター 3メーターもないかな、2とか、
とかなんかね、
お客さんが一組入れるとかそのレベルなんで、
テーブル席一つ、
そうそうそう、テーブルをなんか挟んでパラソルみたいなのがあるみたいな、
あるよね、
だから本当にその狭いですけどね。でもその2メーターとかもうね、ホームランで言ったらバカバカ増えますよね。
そうだね、
だから来年ロッテは多分打つホームラン増える、だけど打たれるホームランが、
ね、
打たれるホームランがそもそも結構ねやばいのに、まあ増えますわなという、
まあ怖いね、野球っていうかそのショービジネスとしては盛り上がるだろう、
ね、盛り上がりますね、
うん、ホームラン多い方が
怖い怖い怖い怖い、そうなんですよ、ね、やっぱ球場によってね、このだいぶ違うんだなっていう、防御率とかもそうですけど、まあでもライオンズはね、球場うんぬんじゃなくてもう本当にピッチャーが、うん、いかんかったねっていうのは分かりました。まあ、ロッテもそうなんだけど、しかも来年は菊池雄星がいなくなるかもっていう、ポスティングでメジャー行っちゃうかもしれないっていうのがあるんで、そうなるとより拍車がかかりますね。
菊池投手は今年さ、まあ、もちろん活躍してすごくてさ、あと因縁のソフトバンクにさ、ようやく勝ったっていうのもあってさ、よかったけど、最後の最後でクライマックスでね、ゲーム作れなくてね、かわいそうだったね。相当悔しいでしょあれ。
うん、悔しいよ。
そう、クソ、またしてもセーブにやられたっていう。
私本当ね、あの
セーブじゃない、ソフトバンクか、うん、
あの山賊たちがさ、ね、鷹からちっとも奪えないっていう、 あれ面白かったですね。
だから工藤監督はやっぱさ、
よかったね。
短期決戦とかも強いし、はい、あと、はい、まあ、投手出身でやっぱ継投策とかそういうの本当に上手だな、この人って思うよね。
そこの差だなって本当に思いました。
丁寧じゃない、その、うん、変える変えないのタイミングもさ、すげえシビアだしさ、
うんうん、私も毎年のようにさ CS だったり日本シリーズ出てるからさ、うん、もう
バカずか
も、ね、磨かれてますよね、
うん、いやそうなんですよ、
強い
工藤監督やっぱすごいよな。
うん、すごい。だってもうさ、今宮がいなくてサファテがいないとか、主力が結構いない中でやってますからね。
いわゆる監督能力の高さなんだろうね、そういう、うん、
そう思いますね、本当に。もちろんいい選手がいるって前提ももちろんありますけど、うん、いい選手がいるのは、まあ、特に野手に関して言ったら、まあ、ライオンズも別にいたわけだし、
うん、
てかライオンズの方が野手に関しては上手なわけだし、うん、それでもピッチャーの差だったりとかで、
使い方の差とかでね、
勝てないっていう、これもなかなか面白かったですね。西武に勝ってほしかった気持ちはありましたけど、
まあ松井選手にね、勝藤選手に最後ねやってほしかったけどね、
待たせたかったけど、まあね、
まあこれは強いチームが行くのが
しょうがない、
しょうがない、勝負の世界なんで、
そういうルールだからね、しょうがない、
楽しみましょうって感じ。
あとはね、カープにちょっと頑張ってもらおうかなっていうところですけどもね、
はい
はい、という感じですね。だから次回はもう日本シリーズ、うん、最中か。だからまだ、うん、まあ、日本シリーズ一応決まってないんだ。 次回の放送ではね。ああ、まだ気になり。え？どう？違う、決まってる。間違えました。
来週っていうか、
次回はごめんなさい、12月7日だから決まってますね。もういろいろだから新しく入ってくる選手だったりとかもね、決まってますし、
クイズ番組にみんな出てるぬるいクイズ番組、
年末とお正月の野球選手の番組が楽しくなってくる頃です ね、
笑い芸人の方たちにぬるいギャグを振られたりして、
振られたりね、
うわ、
まあ、あとリアル野球版もあります
し、リアル野球版楽しみだね、
楽しいですよね。
今年も吉岡選手が打つのか今年誰が出るんだろうな、
誰出るのかっていうね。
カープとか来ないよね。
日本一になったらカープありそうじゃないですか。
ありそうだよね、カープ来てほしいよね。
だって去年は確かソフトバンク、去年というか今年、優勝してソフトバンク確か出てたと思うんで、
日ハムもその前来てたのかな、確か。
どうだったかな、なんかそこら辺はあんま覚えてないけど、うん、カープはあると思うな、
ね、
ソフトバンクが強すぎてエグかったですよ確か中村晃がよう打つリアル野球版でも
リアル野球版って面白そうだからやってみたいよ、
面白いね、やりたい、面白そう、あれ打ってみたいですよね。いい当たりでも
そう
ダブルプレー、うわーっていうね、
そこか
あれいいですよね、
みんなで滝の子見つめてるときすげえ楽しい、
楽しいですよね、
どういくんだろうっていう、
あれめっちゃ楽しい。そんな季節になってくるかという次回ですけれども、
ね、年末ですよ、もう
年末ですね、
来ますよ。
いやまあまあちょっとね、ストーブリーグも楽しもうかななんていう頃になってくるわけですけども、ね、
はい、
はい、じゃあ今日はちょっとここら辺にしまして、
うん、
はい、何かおし、
あ、どうだろう、出てんのかな、これ配信がいつ
って言ったっけ、11月2日ですね、
まだわからないんですけど、はい、12月末に出演舞台がありますとだけにしておきます、まだ。
お
ー、あと来年も、2月に、
はい、
ちょっと大きめ、大きくはないか、まあ、でもちょっとでっかいことやります、
うん、何でしょう何でしょう、楽しみですね、
何かがあります、
それもまあじゃあ12月ぐらいにも
発表するんですかね、うん、そうですね、なってるか、うん、
どう、うん、じゃあそちらもちょっと何かなという感じで、うん、
お楽しみ、
楽しみにしていただいて、うん、はい、コマガイの方はですわ、ですわ、方はね、方はね、私の方はですね、11月の26日と27日に新宿コントレックスの開催が決定しております、平日2日間になりますが、いつも通り3ステージありますので、ぜひぜひホームページなど見てください。あとは、来年の1月に、アガリスクの本公演、我が家の最終的解決の、再演があります。1月の25日から1月29日まで、恵比寿攻撃場でやりますので、そちらもぜひ楽しみにしていただけたらと思います。
はい、
思います。
はい、
で、
思います、
思います、
はい、歌います、
誰だろうなちょっと置いとこ、で、次週の、モリエンテスラジオは11月9日鹿島由紀子のカシマシラジオです。次回のルート4ベースボールは12月7日金曜日となっております。はい、あー、今日もいっぱい喋りましたね、のぶさん。
いやー、明日の先発は山部で行こうかな。
ごめんなさい、のぶさん、私ちょっとついていけない。
あのヤクルトで、のぶさんが優勝した時のエース。
なるほどね。
山
部。やっぱ思い入れの深い選手っていう。
ボケてるから、まだ、ね、その頃だと、その頃だと思ってるから。
のぶさん、ボケてないわ。してないこと言うな。のぶさん、まだバリバリですわ。バリバリですよ。
元気ですから
ね。元気ですからね、はい。ということで、
幸男との関係も元気やよ。
そうだね、のむさん。
夜飲んで。
うん、そうだね。のむさんには見えるんだね。
ボケてんじゃねえか。
本当ですわ。
その扱いは。
本当ですわ。はい。ということで、本日はここら辺で、さようならでございます。
はい、
また次回。さよなら。
さよなら。